マタイによる福音書第27章。夜が明けると祭司長たち、民の長老たち一同はイエスを殺そうとして教義を凝らした上、イエスを縛って引き出し総督ピラトに渡した。その時イエスを裏切ったユダはイエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返していった。私は罪のない人の血を売るようなことをして罪を犯しました。しかし彼らは言った。それは我々の知ったことか。自分で始末するがよい。そこで彼は銀貨を聖所に投げ込んで出て行き、首を吊って死んだ。祭司長たちはその銀貨を拾い上げて言った。これは血の代価だから、宮の金庫に入れるのは良くない。そこで彼らは協議の上、外国人の墓地にするために、その金で陶器師の畑を買った。そのために、この畑は今日まで血の畑と呼ばれている。こうして預言者エレミアによって言われた言葉が成就したのである。すなわち彼らは値をつけられた者、すなわちイスラエルの子らが値をつけた者の代価、銀貨30を取って、主がお命じになったように陶器師の畑の代価としてその金を与えた。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに尋ねて言った。あなたがユダヤ人の王であるか。イエスはその通りであると言われた。しかし、祭司長、長老たちが訴えている間、イエスは一言もお答えにならなかった。するとピラトは言った。あんなにまで次々にあなたに不利な証言を立てているのが、あなたには聞こえないのか。しかし、総督が非常に不思議に思ったほどに、イエスは何を言われても、一言もお答えにならなかった。さて、祭りの旅ごとに、総督は群衆が願い出る囚人一人を許してやる慣例になっていた。時にバラバという評判の囚人がいた。それで彼らが集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を許してほしいのか。バラバか、それともキリストと言われるイエスか。彼らがイエスを引き渡したのは、妬みのためであることがピラトにはよくわかっていたからである。またピラトが裁判の席についていた時、その妻が人を彼のもとに使わして、あの義人には関係しないでください。私は今日夢で、あの人のために散々苦しみましたから、と言わせた。しかし祭司長、長老たちはバラバを許して、イエスを殺してもらうようにと群衆を説き伏せた。総督は彼らに向かって言った。二人のうちどちらを許してほしいのか。彼らはバラバの方を、と言った。ピラトは言った。それではキリストと言われるイエスは、どうしたらよいか。彼らは一斉に、十字架につけよ、と言った。しかしピラトは言った。あの人は一体どんな悪事をしたのか。すると彼らは一層激しく叫んで、十字架につけよ、と言った。ピラトは手のつけようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り、群衆の前で手を洗って言った。この人の血について、私には責任がない。お前たちが自分で始末をするがよい。すると民衆全体が答えて言った。その血の責任は、我々と我々の子孫の上にかかってもよい。そこでピラトはバラバを許してやり、イエスを鞭打った後、十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを官邸に連れて行って、全部隊をイエスの周りに集めた。そしてその上着を脱がせて、赤い街灯を着せ、また茨で冠を編んでその頭にかぶらせ、右の手には足の棒を持たせ、それからその前にひざまずき、長老して、ユダヤ人の王、万歳、と言った。また、イエスに椿をかけ、足の棒を取り上げて、その頭を叩いた。こうしてイエスを長老した挙句、街灯を剥ぎ取って、元の上着を着せ、それから十字架につけるために引き出した。彼らが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に負わせた。そして、ゴルゴタ、すなわち、サレ神戸の場というところに来たとき、彼らは苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけてから、くじを引いてその着物を分け、そこに座ってイエスの番をしていた。そしてその頭の上の方に、これはユダヤ人の王、イエス、と書いた罪状書きを掲げた。同時に二人の強盗がイエスと一緒に、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵って言った。 神殿を打ち壊して3日のうちに建てる者よ。もし神の子なら自分を救え、そして十字架から降りてこい。祭司長たちも同じように、立法学者、長老たちと一緒になって長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。あれがイスラエルの王なのだ。今、十字架から降りてみよう。そうしたら信じよう。彼は神に頼っているが、神のおぼし召しがあれば、今救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗どもまでも同じようにイエスを罵った。さて、昼の12時から地上の全面が暗くなって3時に及んだ。そして3時頃にイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、と言われた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。すると、そこに立っていたある人々がこれを聞いて言った。あれはエリアを呼んでいるのだ。するとすぐ、彼らのうちの一人が走り寄って、海綿を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の人々は言った。待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていよう。イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。また地震があり、岩が裂け、また墓が開け、眠っている多くの生徒たちの死体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百卒長及び彼と一緒にイエスの晩をしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子であった、と言った。またそこには遠くの方から見ている女たちも多くいた。彼らはイエスに仕えて、ガリラヤから従ってきた人たちであった。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、またゼベダイの子たちの母がいた。夕方になってから、アリマタヤの金持ちで、ヨセフという名の人が来た。彼もまたイエスの弟子であった。この人がピラトのところへ行って、イエスの体の引き取り方を願った。そこでピラトはそれを渡すように命じた。ヨセフは死体を受け取って、きれいな天布に包み、岩を掘って作った彼の新しい墓に納め、そして墓の入り口に大きい石を転がしておいて帰った。マグダラのマリアと他のマリアとが墓に向かってそこに座っていた。明くる日は準備の日の翌日であったが、その日に祭司長、パリサイ人たちはピラトのもとに集まっていった。長官、あの偽り者がまだ生きていた時、3日の後に自分は蘇ると言ったのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように指図をしてください。そうしないと弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中から蘇ったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなるとみんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。ピラトは彼らに言った。万人がいるから行ってできる限り番をさせるがよい。そこで彼らは行って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせた。